聖書箇所の、メッセージの聖書箇所は、テトス1章5節から9節、また2章1節から6節ですけれども、そこの場所を開いてください。開いておいて、1節ずつ読みながら、御言葉を伝えていきたいと思います。ローマに、パウロは罪人という身分で行きました。そこでは彼は無罪ということで、2年後には釈放されます。そして釈放された後、彼はそのエペソ、この次をちょっと回してください。エペソ、ここがローマですよね。ここがイエルサレム。ここから船に乗って人の一番最後のところがこのローマに行くと、ね、それがよく書いてあるんですよね。ここから釈放されて、彼はその後このエペソの地域、テサロニケ、これマケドニア、この地域、そしてこのクレテという島なんです。これはキプロスですよね。クレテという島。そういうところを回りながら、教会の指導者を立てたり、また教会を強める、そういう働きをしました。で、今日のところはこのクレテに残って、そのクレテの教会を強める働きをしているこのテトス、パウロの弟子ですよね、お弟子さん。テトスに対して、このようにしなさいとして手紙を出したのが、このテトスへの手紙です。このクレテには小さな教会が、いわゆる家の教会のような群れがいくつもあったようです。初代の教会でしたから、福音は届けられていたとしても、牧師を中心として教会形成はできていない、そういう状況だったと思います。そこでパウロはこのテトスをクレテに残します。このクレテに残します。それで、その家々の教会を回りながら、そのリーダーを立てて、教会を形成するようにと教えます。で、今日のところは、どういう人が教会のリーダーになるべきか、また信徒はどういう姿勢を持つべきかということを教えています。まあ、私たちは、これから家の教会というのを始めようとしてますけれども、私たちにも教えられるところがたくさんあります。まず、このリーダーはこうすべきですという条件ですというのが6節の最後にありますよね。であることが条件です。その条件が何か、まず6節から読んでみましょう。じゃあいいですか。じゃあ6節、じゃあみんなさん、はい。それには、その人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であった。その子の子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。はい。この、リーダーですね。リーダーはまず人に非難されないその関係を持つこと、そして夫婦関係も円満で、そして子供の教育も普通にできる人、そういう人が条件ですということでした。まずね、外側の人に指さされるような人はリーダーにはなれませんっていう。だからリーダーはですね、結局指さされるような立場なんですよ。だけどここで言ってるのは、この常識的な。You know, the leaders always on the position of to be blamed. But the things that is written here, that the common sense, as a common sense, as a morally, if you're okay, it's okay. だからここではその常識的な範囲で言ってると思います。それではまた夫婦関係も、これ悪くなったらリーダーの働きできないんですよね。だから奥さんとご主人との関係は大切です。特にリーダーとして、牧師の場合はですね、本当に夫婦の関係は大切です。夫婦関係こじれたら牧会はできないんです。どうしてかというと、 牧師の働きは100%です。そして牧師の奥さんの働きも100%です。そうして牧会ができるんです。特に日本語教会、日本人対象にやる牧会はそうじゃなければ、韓国人も同じです。牧会ができないんです。アメリカの場合は牧師100%、奥さんゼロでもやっていけるんです。不思議でしょうがないんですけどね、羨ましいんですけどね。奥さんが別に全く別の仕事をやっても、アメリカの牧師は素晴らしい牧会ができる。だけど日本の教会はそれはできないんだっていう。で、家の教会も同じですよね。どっちかが夫婦の中で足を引っ張れば、牧会できないんです。家の教会やっていけないんです。で、子供の場合はどうかというと、子供が問題を起こしたり、小さい時、しつけができなくて、いつもその問題を起こしたら、それも問題ですよね。で、ティーンエイジャーの時、特に問題を起こしたら、これもまた困るんです。親に反抗したり、ドラッグをしたり、またその不良学生になったりとか、そうすると、牧師できないんですよね。家の教会のリーダーもできないんです。自分の子供がそうなると。で、一言で言えば、家庭が平安で、信仰で一致することが大切だ。一致を保つことが大切だということです。はい、じゃあ、7節8節を読んでみましょう。じゃあ、いいですか？さあ、はい。監督は、じゃあ、みんな、さあ、はい。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままではなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正の利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、はあ、これは当たり前のようなことばっかりですけれども、全部難しいですよね。難しいですよね。で、監督というのは、これ、長老、監督、リーダー、そのように思えばいいと思います。ここでね、わがままでなく、短気でなく、そういう言葉ありますけれども、これはね、御言葉と聖霊の導きに頼らないで、自分の考えに頼ってはいけません、そういうことですね。自分の考えに頼ると限界があります。自分の力や自分の知恵には必ず限界があります。ですから、そうしていくと、そのうちに焦りが出るんです。自分の考えはここまでなのに、これなのに、計画通りいかないから、焦りが出るし、また、それがそこまでいかないと、責めたい気持ちになるんです。人を責めたり、ね、お互い責め合ったり。そうすると、問題になるんです。だから、自分の考え、自己中心的にやっていくと、わがままになり、そして、また、怒りっぽくなりますよね。ですから、わがままで短気でなるっていうことは、その後怒りが出るんです。だから一回ね、怒ったら大変ですよ。怒りがね、爆発したら大変です。後戻しが大変です。ですよね。怒ったら。だから本当に、これも気をつけないといけない大切な項目ですね。ですから、そのようになると、自分の考えで、やろうとすると、いちいち気になるんですね。気になるし、傷つけたくなるし、そしてその通りにうまくいかないと、怒るようになる。だけどリーダーの立場というのはね、怒る立場じゃないんですよ。怒られる立場ですよ。わかります？お父さん、怒られる立場ですよ。ね、お母さんも子供に怒られる立場でしょ。責める立場じゃないんです。責められる立場なんです。これを覚える必要があるんです。ですから、 本当にこの自分の限界を認め、神様の恵みがなければできないんだっていうの。神様の恵み。だから祈り求めることしかできない。祈り求め、神の恵みが流れるように。それが大切であるっていう。じゃあ、慎み深くという言葉があるんですけれども、これは、後でも読みますけれども、これはすべての人に関わる問題です。慎み深く。年上の人も若い人も、すべての人にこれは関わる大切な項目ですよね。ある学者はこの言葉を、このことをこのように解釈しました。考えすぎないで、単純、素直に考えなさい。考えすぎ。これは困るんだって。考えすぎ。みんなその問題持ってますよ。考えすぎ。そうなるとどうもなりますよ。思い込みが激しくなるんです。で、結果としてオーバーアクションを取るんです。そうすると、必要以上に反応だし、そうしなくてもいいのに大騒ぎになるんです。どういう人がこうなりやすいかというと、本当にね、ちょっと立場がつらいとき、立場がつらいとき、で、心が小さくなりますよね。で、そういうとき、そうなりやすいんです。で、小さなことでも、別に自分が拾わなくてもいいことを自分が全部、世界の悩みを自分が拾ってね。で、悩みの種として全部拾います。それでね、小説を書くんです。それだけでいいの。その後ね、ドラマまで作ってしまう。今、話ついてきてます？立派なドラマまで作ってしまうの。どういう話か分かる？みんなこういうことやってるんですよ。私もこういう経験たくさんありますよね。特にこのミニストリーに、ね、教会始めるとき、この教会の掃除担当しながらやりましたからね、最初。だから小さいものなんですよ。小さいものでした。で、英語も十分ではないし、人のこともよくわからないし、ね、自分がね、ちょっとのけものにされてるような感じがするときも出てくるし。で、そういう時、自分も敏感に反応する自分がいるわけなんです。で、そういうことは何回もありました。で、後でそれが誤解だった。ああ、恥ずかしいことしてしまった。そういうことがいろいろありました。この思い込み、誤解。これはね、いけないことです。そうすると、自分を破壊することはもちろん、教会を破壊してしまうんです。もうここから始まるんですよ。思い込みです。考えすぎ。単純になりなさい。シンプルな人。頭いいこともよくない。単純に、シンプルに。特にリーダーは、家の教会のリーダー、またどこのリーダーでも、こういうことから自由にならないといけません。と同時に、人がそうしていることをよく見極める霊的な分別力が必要なんです。で、人を見ると、あ、今この人はどこまで行ってるっていうのが見えるように。皆さん、見えます？人の反応を見て、大体、あ、今この人はここまで行ってる、そこまで行ってる。それを分かりながら受け入れてあげるっていう。これ、つらいことですよ。だけど、リーダーの立場になるっていうのは悔しいんです。だけど、それを受け入れないといけないんです。誰も分かってもらえない時があるんです。それも受け入れる必要があるんです。じゃあ、酒飲みではなく、次ね、酒飲み。お酒。お酒がなければ交わりが面白くない。その通りですよね。私はそうでした。理解できます。しかし、お酒ではなく、精霊による交わりがどんなに素晴らしいか、 それを味わってほしい。お酒による交わりは癒しがないんです。本当の癒しがありません。だけど、聖霊による交わりには癒しがあります。そしてね、後味がいいんですよ。後味がいいんです。ですから、例えばこれから家の教会の集まりの時は、そこの目的は救いが目的です。人を救ってあげることが目的です。人を助けてあげることが目的です。そこにお酒が入るといけないんだって。世の集まりと何の、変わりがない。で、私はどうしてもいっぱい飲まないとできませんっていう人は、一人で飲んだり、あるいはね、夫婦で飲みなさい。夫婦で。どうしても飲まないといけない。求道者、特にね、魂を救わないといけない人を抱えてお酒はダメですよ。これは大切なことです。基本的なことですけど、だけど、どうしてかというと、私もそういうことをやってきたから、みんなね、それには弱いんです。はい、じゃあ、旅人をよくもてなす。旅人。で、人はね、本当に、心の交わりが必要ですよね。そういう場所が必要なんです。ですから、家をオープンして、もてなす心に、そういうことになれるようにすること。だから、あるがままでいいんです。あるがままの家で。あるがままの条件。ちょっとぐらい片付けて。トイレと、人が座るぐらいちょっと片付けてね。いいじゃないですか。ね、だから家がきれいになるんだから。ね、good excuse。人が来るっていうのは good excuse。だからね、掃除し、子供もね、そうやって、お客さん来るんだから片付けてって言えば聞くんです。そうじゃなくて、ただ片付けなさいって言えばね、聞かないの。だからお客さんが来るっていうのはいいことです。大切なことは、心が大切だって。心があればいいんだって。で、本当に人が来て、心を下ろして、そして交わりができるように、その雰囲気を作ればいいんだっていう。だけど家ね、あんまりもそのパーフェクトにしようとしなくていいんですよ。You don't have to clean perfectly. You don't have to organize perfectly. 水がね、あんまり切れすぎると魚が済まないように。If the water is too clean, there is no washing. The fishes, right? You don't have to clean too much. But, そこそこ。だからね、これいい。うちの場合はね、私は料理もよく手伝うし、トイレ掃除はうち子供たちよくやるし、今はね、結構掃除は子供たちがよくやってくれるんですね。結構きれいにしてくれるんですよ。で、私が満足できるところまではいかないけれども、ああ、それでも大丈夫っていうね。それぐらいでいいと思うんです。じゃあ、2章いきましょう、2章。1節から6節まで。これはちょっと読んでみたいと思うんですね。じゃあ、2章1節から6節まで。じゃあ、いいですか？じゃあ、みんな。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し、謹厳で、慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪口を言わず大酒の虜にならず、良いことを教える者であるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く低潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるように諭すことはできるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。はい、この箇所は教会を破壊しようとするこの二世教師たちから教会を守るために、この健全な教えをしなさいという、そういうところです。 神の言葉がそしられないために、人はその礼にふさわしく、そういう人格を持つことが、また信仰歴にふさわしい信仰を持つことが大切であるということです。子供のようなその行動をとる大人はどうですか？みっともないんですよね。また、霊的にも信仰歴は長いんだけれども、まだまだ幼稚な信仰を持つことも、それもみっともないことです。で、ここで教えていることは、年上の人、年下の人、そういう感じですよね。例えば2節、老人たちにはこれは男の人を言ってますよね。で、3節には年を取った婦人たち、これは女性、そして若い人、もうそう言いますけれども、年下の人が年上の人のことを尊敬し、従えるような、そういう人になりなさい。それは、上の人が御言葉に従って生きるとき、それが見えたとき、その分信頼され、またその人が言うことにも重みがあるんだって、そういうことです。特に年上の人、その男の人ですよね、2節。そこには知性し、謙厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにと書いてあるんですけれども、これをまとめて別の言葉で言えば、こういうことだと思うんですよ。知っても知らんぷりをする。一言言いたくても言わない。何か見えてきても見えないふりをする。これ難しいですけど。で、信仰と愛。その上に忍耐を持って見守ってあげる、その余裕が必要である。最近私はこの忍耐という言葉、非常に考えさせられるんですけれども、信仰と愛、それだけでは結果が出ないんで、プラス忍耐だって。いちいち口出したり、勧誘するから良い結果が出ることではないんだ。言いたくても、口出したくても、これは自分の忍耐の実を結ばせるためのことだと思って、忍耐した方がいいですよ。本当に考えさせられるのは恵みですよね。自分でやろうとしてできることではないんです。その限界があるんだって。神の恵みがなければできないんだって。本当に神様の恵みが流れ出るように、そのことを祈り求める姿勢が大切であるっていう。で、まとめて言いますけれども、最後に小節の終わりのところに、御言葉がそしられないようにと書いてあるんですけれども、この御言葉がそしられるっていうことの意味は、御言葉に従わないことで神の栄光に傷つけられます。また教会が傷つけられること、そういうことです。これはただね、宗教生活をすればそうなんです。教会ごっこをすればそうなるんです。ですから前提的な教えで、上の人は下の人を教えようと、そんなに張り切らないでいいですって。自分がまず御言葉によって生きれば、従って生きれば、それが一番大切なことです。見せるのが一番の教育だからです。本当の指導力は、御言葉に従った分ついてくるはずです。口だけではなく、体を持って自分が実践した分、見せた分、これが弟子訓練ですよね。これが人に信頼されます。そして信頼された分、特 逆に言わなくても効き目があるんです。御言葉がそう知られないように生きる方はそういうことです。先週ある方に、韓国人の友人に電話をしていました。私と同じ年なんですけれども、その方が今、牧会者セミナーのその Empowering Japan's Church Ministry EJCM のそのロゴを作ってくださったんですね。彼はそれの、専門家として仕事をしている人なんですけど、素人が見てもすごく伝わるそのロゴを作ってくれたんです。今度は BMJC、Bremer Japanese Church のロゴを作ってもらいたくて、彼に電話をしたんです。で、彼はいつも電話するとね、もう何年に1回電話するんですけれども、その間の証がたくさんあるんです。神様がこんなにこんなにこんなにこんなに祝福してくださいましたよっていうのをね、証をね、しばらく聞いたんです。本当に不況ですけれども、不況の中でも自分の仕事は祝福され、もっと自分は忙しくなってる。お金ももっとたくさん入ってる。また子供たちも祝福されて、上の子は大学卒業して、まあ就職ができない時代なんだけれども、いいところ就職して、会社生活始めました。娘は大学2年終わったんだけれども、自分は医者になりたくて医学部に入るための試験を受けたんだけれども、だいたい何回受けないといけない、4、5回、もう本当にもっと受ける人は10回も受けないとパスできないのを、全部1回でパスしましたとかね。で、そういう証を聞きながら、私も嬉しくなったんですよね、素晴らしい。で、彼の話を聞いた後、実はね、もう一つお願いしたいことがあって、ロゴを作ってもらいたい。だけど、今回はお金を払おうとしてる。って言ったら、これはね、怒り出して、そんなこと言わないでくださいって。神様が私に祝福をくださろうとしてるのに、その祝福を奪うなっていう、そういう意味でした。自分には賜物があるから作れます。神様に仕えて、神様が祝福してくださる、そのチャンスが与えられてるのに、お金をもらってしまったらどうするんですかっていう、そういうことでした。実際に彼は本当に御言葉がそう知られないような彼は生き方をしたんです。それ見えたんです。そしたら神様がこうしたからああして祝福してくださるんじゃないんです。神様はね、覚えてるんです。そして別の形として祝福してくださるんです。仕事を通して、子供を通して、また別の形として祝福してくださってるんです。皆さんね、それを忘れてるかもしれない。そういうのがね、本当に体験できれば素晴らしいんですよね。皆さん、御言葉がそしられないような生き方、それをしてください。コミットしてください。コミット。そこにはね、パワーありますよ。コミットしないとね、パワー全然ない。生きておられる神様の御言葉を信じきるときパワーが出てくるんです。皆さん、神様生きておられます？信じます？神様はね、真実な方ですよ。God is faithful。 すべてを神様は見てるんです。すべてを神様は覚えておられるんです。真実に御言葉がそう知られないような生き方をすると、必ず神様はおまけプラスおまけです。ぜひそういう神様を体験して、これから本当に常に常に証が多くて、証を聞くのも 時間がないから聞けないほど、牧師が時間がなくて聞けないほど証が皆さんの人生に与えられる。お祈りします。神様、感謝します。本当に神様が真実な方であり、生きて見て覚えておられる方であることを感謝します。どうか私たちがあなたの御言葉にそしられないような、そういう生き方ができるようにしてください。あなたが喜んで用いられる教会を立て上げるために、家の教会を立て上げるために、どのように生きるべきかということを詳しく教えてくださり感謝します。私たちにはまだまだ足りないし弱いところがありますけれども、どうか生きておられるあなたを信じて生きるとき、一つ一つ導いてくださり、また成長させてくださり、また祝福し証しをくださることを期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。